今日恵みをいただく御言葉は第1サムエル記の2章18節から26節までです。第1サムエル記2章18節から26節、はじめに21節までをお読みします。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着をも持っていくのだった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになった者の代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と二人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、光と闇とが渦巻くこの巷において、私たちはこの地上の中においては、光に属する者としてあなたを見舞いに集い、光の子としての歩みをなすべく今朝も見舞いに集っております。主よ、私たちのうちにあなたという光をますます増し輝かせることができますように、あなたが輝いてください。世においては俗悪の者はますます俗悪な者になり、また神の民と言われている者の中においても俗悪なものが悔い改めもせずにますます悪をはびこらせる、そのような状況にあります。しかしあなたはすべてを正しく裁かれるお方、どうかしよう、あなたの義のうちに私たちをかくまい、あなたの見舞いに良しとされる歩みをなしていく我ら一同でありますように。今日語るしもべの唇を清め、またこの集いの耳を、また心をあなたに向けて開かれた思いでもって今日これに預かることができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。少年サムエルはこの主の宮において主の前に成長していくんですけれども、このサムエルは天布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。本当に小さいながらでも主の前に仕えておりました。地離れしたその時以来ですね、ずっと主の宮において、サムエルは神様ご自身によって養われていたんですね。ここにはエリ、またそのエリの二人の子ホフニとピネハスというものがこの城の主の宮においていたんですけども、でもその影響を受けることがあまりなかったようです。サムエルは神と人とに愛されておりました。サムエルのためには、ね、母が毎年その母の家はこのエルカナの家は年ごとに生贄を捧げに登っていっているんですけども、その度ごとにですね、サムエルの母はこのサムエルのために上着を作ってやって、でそれを、ね、毎年持っていきました。ね、子供は、成長が早いですから、特に、もう、3歳、4歳ぐらい、5歳、もうみんな服のサイズはどんどん違っていきますね。ですからサムエルの母は彼のために毎年服を、小さい上着を作ってやって、それを 年ごとに持っていきました。本当に母親の愛情が現れております。母のこの子しっかりと主の御前において育ってほしい、主に捧げられた子供である、主がお求めになったこの子、主の前に捧げるという誓いを本当に果たして、そして主ご自身もこのサムエルに愛を注いでくださって、正しくこの曲がった時代の中において育っていくこのサムエル、本当に母親は愛おしかったと思います。でそこで祭司エリはですね、この毎年登ってくるこのエルカナとその家族を、ね、20節見ますと、エルカナとその妻を祝福して、主がお求めになった者の代わりに主がこの女によりあなたに子供を賜りますように、そのように祝福しておりました。ね、エルカナには二人の妻がいたはずなんですけど、でも、祭司エリが祝福したのは、ね、この女により、ね、二人の妻たちにではなく、この女によりあなたに子供を賜りますように。ね、主が子供をお求めになったのは、ね、ペニンナの子ではなく、ハンナの、ね、まだ生まれてもいない子でした。まだ生まれていなかった時に、主が、ね、ハンナの子をお求めになり、そして、ハンナに子供が生まれて、ね、サムエルが生まれて、でそして、本当に主の御約束が成就し、また、ハンナ自身もその主に対する約束を果たした。だから、そのことが祝福されて、でそれで、エリはこの祝福の言葉を、ハンナに特にかけたんでしょう。で事実ハンナはですね、その後、身ごもって3人の息子、それから2人の娘を産みました。ね、本当に主ご自身が顧みてくださったんです。まさしくハンナが、ね、あのハンナの傘下のところで、彼女は、不妊の女が7人の子供を産む、でそして多くの子を持つ女がしおれてしまいますと、ね、彼女は本当に喜びに満たされてそのように歌ったんですけども、果たしてその通りになりました。不妊だった女性が本当に多くの子供を産むようになっていく、そして多くの子を持つ女がしおれていく。この祭司エリが祝福したのは、ね、ハンナに対してであって、ペニンナにはどうも祝福をしていないような感じですね。ペニンナは礼拝ごとに、年一回の礼拝ごとに、このハンナを煩わせていたからです。礼拝、ね、あなたが捧げる礼拝、ね、あなたには今子供がいないから、捧げ物も一つしかないね。でも私は私の分だけでなく息子たち娘たちの分もこうして捧げ物があるよっていう感じで、そうやって心を年ごとに礼拝ごとに心を煩わされていたから、だから祝福がもらえなかったんですね。礼拝という場において人の心を煩わせるようなものは祝福されなくなっていってしまいます。祭司からまた、主ご自身から、ね、祝福をされなくなっていってしまうんですけども、でも、その中においても、ね、人に心を煩わされていたとしても、でも、礼拝という場において、それをぶちまけることなく、ただ、それを主ご自身に持っていって、主の御前に、しかも、ね、ハンナの祈りは声に出さない祈りでした。ね、本当にギャーギャー、人に対し、主に対して、ね、ギャーギャー騒ぐ祈りとは全くもって違う祈りです。ね、主の前に声を大にして祈れば、で、しかも同じことを何回も、ね、くどくど繰り返せば聞かれるというものではないんですね。本当に真実な祈りというのは、たとえ口を動かすだけの、ね、心の奥底からのその思いのだけを主の御前に持っていくならば、主はその祈りを、ね、人知れず聞いてくださるんです。主は隠れたところにおいて祈っている、その祈りを主は聞いておられます。そして、皆さん自身が隠れたところでしている行動を主は目に留められます。ですから私たちは本当に、ね、人前よりもむしろ 隠れたところにおいてこそ真実を尽くすべきですね。このようにして主はハンナとまたサムエルを顧みて祝福してくださいました。で、それに引き換えですね、このエリのその息子たち、相変わらず横島なことをしておりました。昨日のところ見ましたら、このエリの二人の息子たちは本当に、人々の神様に捧げるその捧げ物のことについて罪を犯しておりましたね。皆様教会において、本当に主を愛して主に捧げ物をしたい、主に奉仕を捧げたい、本当に真心から、主に仕えたい、主の喜びとなりたいという心を持って、捧げ物あるいは奉仕をしたり、主の宮に集って祈りを捧げたり賛美を捧げたりしてるんですけども、その主への愛、主に捧げたいというその気持ちをこのエリの二人の息子たちはそれを、自分の私腹を肥やすために、生贄の牛を捧げたり羊を捧げたりするその人の牛の肉や羊の肉を、捧げている最中にそれを、三つ股の、肉刺しで刺してそれを奪っていってしまうんですね。例えて言うならば、皆さんが主に講談によって献金を本当に捧げて、主よどうかあなたがお受け取りください、あなたの喜びとならしめてください、そう祈ってる真っ最中に誰かが、祭司がその献金箱に手を突っ込んで奪っていくような、そういう本当に人の心をないがしろに、主に対する心をないがしろにするような、そういうことをこのエリの二人の息子たちはしていた。で、もっと悪いことをしてるんです。この今日の箇所の、2章の22節以降も、お読みしますと、22節以降です。エリは非常に年をとっていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするんだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちを、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが、人が主に対して罪を犯したら、誰がそのもののために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。一方、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。もう本当に光と闇が行き交う巷ですね。この祭司の家族という中において、またこの主の宮の中において、本当に闇がはびこっております。エリのこの息子たち、その主への捧げ物、人々の主に対する思い、主に対する感謝、それを、食い物にしたばかりでなく、この主の宮の天幕の入り口で仕えている女性たちと寝ている、ということも、エリの耳に入ったんです。主のお役に立ちたいということで、主の宮に仕えている女性たちです。本当に主の、何もこの女性たち、祭司の慰み者になるために来たわけじゃないです。主に喜ばれたいからということで本当は来ているはずなんですけども、でもこのエリの二人の息子たちは、それを本当に踏みにじってることをしてるんですね。もう、主に打たれて、もう全然仕方がないような、大祭司アロンの、二人の息子たち、彼ら、みだりに主の御前に違った香を焚いたゆえに、主の元から火が出て焼き殺されてしまいました。 ね、そのことを覚えているのであるならば、本当にエリはこの二人の息子をもうすぐにでも、ね、この奉仕から外してもっと、ね、別の、ね、大祭司の一族、ね、他の近親者にその職を任せるべきだったはずなんですけども、でも、まあ、確かにエリはですね、この二人の子たちに、まあ、戒めをするんですけども、でも、この二人の子たちは戒めを受け入れませんでした。ね、まだそういうことをしてるんですね。まあ、24節のところを、ね、見ますと、子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞く、その噂は、良いものではない。この祭司エリは、どうやら間接的に聞いているようです。直接的に、この二人の子たちのしているのを、見ていなかったですね、まあ。とにかく人々のその、この二人の子たちに対する叫びが、祭司エリの耳に、ね、訴えが入って、そして、ね、私が主の民の言いふらしているのを、聞く、その噂は良いものではない、言います。ですから、日常的、ね、日々、エリ、ね、父親自身が子供に、ね、戒めて、常に行動を共にしているというわけではなく、ね、どうも、ほったらかししているようですね。ほったからしにされている子というのは、本当に、あまりいい育ちをなかなかできません。本当に、しっかりと子供の近くにいて、子供の面倒を見るということを、ね、親であればするべきなんですけども、でも、大体、ね、子育てという場面において、ね、親が忙しすぎると、まあ、親が大きな任務を持ってしまうと、なかなか子供にそういう、しっかりした育て方ができないんですけども、でも、もう、このエリ、だいぶ年を取っております。ね、また、年を取ってるということは、この二人の子供たちも、もうだいぶ、まあ、熟年に入っていることでしょう。このエリ、まあ、彼は、まだサムエルが、ね、若いうちに死ぬんですけども、そのエリが死んだ年は98歳でした。まあ、ですから、まあ、かなりもうこの時でも年を、かなり取っていたということは、二人の息子たちも、ね、98歳の子供だとしたら、まあ、50代とか、まあ、かなり、まあ、もっと言っていたかもしれないですね。もうそれでも、もう言うことを聞かない。まあ、ですから本当に若い時の子育てというものは大事ですね。そして、もしこのような、主の捧げ物をないがしろにし、主の民の捧げ物を食い物にし、また、主の民の娘たちを食い物にしているようなことであるならば、ね、もう本当に口で戒める以前に、もうすぐにでも、おろすべきでしたね。でも、おろすことをしませんでした。ね、もっと別の、より良い、この祭司アロンの、子孫、ね、もっと他にもいたはずです。そのもっと他の、者たちに、つかせるべきだったところを、エリは、ね、自分の子供を、ね、そこから覗くということをせず、かといって、もう本当に徹底的に戒めるということもしないで、もうほったらかしの状態になっておりました。で、それで、これは、このことがイスラエルの、に対しての罪となり、そして、この祭司エリのこの一族は、やがて、捨てられていくことになります。まあ、その27節以降のところに、預言者が現れて、その預言をするんですけども、本当に私たち自身も、ね、子育てということについては、しっかりとなしていくべきです。こう、主の教育によって育てるということ、これは、本当にしっかりとなすべきです。ね、子育ての中において、箴言の方を見ますと、ね、本当に、子育ての知恵が記されております。言うことを、ね、聞かない子供は、無知を、ね、控えてはならない。むしろ、無知を控えることの方が、その子を憎んでいることになる、書いてあります。 まだ子が幼いうちに、ね、しっかりと戒めること、それが、まあ、最も、望ましいんですけども、でも知恵がないゆえに、あるいは本当に、そういう、何が正しいのか、それを知らされていないゆえに、まあ、そういうことができていないこともあるんですが、でも主の教えに従って歩むこと、これは、ね、いくつからでも始められます。年を取ってからでも、イエス様を信じた人は、の人生がガラッと変わっております。ただし、本人自身がですね、やはり、その、主に従って歩みたいという思いがなければ、まあ、どうしようもないですね。いくら他の人が、その人の身代わりになって祈っても、その人の身代わりになって礼拝に出ても、やはり本人自身が、悔い改めの心がなければ、まあ、どうしようもないんですね。このエリの二人の息子たちは、確かに父のこの戒めをこの時受けました。でも、彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。ね、もう本当に手遅れになってしまっていたんですね。で、そして一方、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。この時代、本当に祭司の立場に立ってはならぬ者が祭司の立場に立ち、またこのイスラエルの人々も本当に主から離れていた、あの四式の時代、すさんだ時代の真っただ中におりました。世の中全体が悪に染まっている。その指導者が、祭司がこのような状況に陥っている。でも、その中においても、祭司というその民のトップに立つものでない弱い立場の人たち、その人たちの中においてしっかりと主を礼拝し、主を恐れ敬う人たちは確かにいたんです。ね、ルツやボアズもそうでした。またこのサムエルもそうでした。サムエルの母ハンナ、それから、ね、夫のエルカナもそうでした。主はしっかりと残された民を、ね、残しておくんです。イスラエル全体が偶像礼拝に傾いた時も、まあね、もう王からして、アハブ王の時代、邪悪な王であったとしても、でも、バールに膝をかがめない7000人は、しっかりと主は残しておられるんです。今、この時代、本当に世の中は混迷が深まり、ね、キリストの敵対する者たちが増えて、そして不貧困やまた汚れ、それに満ちているような世の中ではあるんですけども、でもその中において皆さんはますます聖なるものとされていくべきです。皆さん主にとどまり、主に愛され、主ご自身がですね、日々皆さんにしっかりとこうして朝ごとに、昼ごとに、夜ごとに皆さんはこうして礼拝を捧げております。主ご自身が皆さんを顧みて作り変えてくださるんです。ですからしっかりと御言葉を、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに口ずさみましょう。ヨシア記に書いてありましたね。この御教えの言葉を、ね、口ずさみ、昼も夜もそれを手放さないで、ね、それを口ずさむなら、あなたのすることであなたはすべて栄える、書いてあります。皆さんは御言葉をしっかりと口ずさんで、御言葉にとどまって歩むならば、皆さん栄えるんです。だからね、私も昨日、ね、御言葉の学びにおいて、しっかりと御言葉を口ずさませましたね。それができなかったらね、もう居残りをした人もおりましたけども、でもそれは皆さんの幸いのためです。皆さんが栄えるためです。皆さんがしっかりと御言葉を重んじてこれに歩むなら、この曲がった邪悪な時代においても皆さん曲がることなくまっすぐに歩むことができ、闇の中に落ちることなく光の中を皆さん進んでいくことができます。どうか皆さんはサムエルのように、またハンナのように、本当に曲がった時代の中においてしっかりと信仰を保って、そうして、トップの、もし皆さんの 上司やまたトップが邪悪に陥っていたならば、その座をむしろ皆さんが取って代わるような、実際主はそういうことをなさいます。サムエルにそのようになさいました。この後、サムエル記に、サウル王とかダビデ王とか出てきます。まさに主は、御言葉に歩む正しい人を主は栄えさせ、悪いものが権威の座についていたら、それを下ろして、正しいものに継がしてくださる。主はそのようなお方です。どうか皆さんは、この曲がった時代において、御言葉をしっかりと握りしめて、ますます栄えて、ますます権威の座につき、栄光の勝ち取り、ますます多くの人々をこの光へと導く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちもサムエルのように、神と人とに愛された歩みをなし、あなたの御声によく聞き、あなたから聞いたならばそれを正しく伝え、そして正しい道を人々に伝え、子供たちに伝え、そして正しく歩んでいくものでありたいです。主よ、どうか私たちが歩むべき正しき道を教えてください。下ろすべき網をどこに下ろしてよいのかを主よ、教えてください。その道に歩むものでありますように。この祭司エリの息子たちは、ついぞ耳にを傾けることのないまでに悪毒成長してしまい、もはや改める余地がありませんでした。主よ、そのようなことになる以前に、しっかりと心を柔らかにし、あなたの御声に聞き従うものでありますように。またそのような子育てをすることができる知恵と啓示の御霊を主を一人一人の上に与えてください。そして命にあってますます幸いと祝福を得ていくあなたの愛されたこの一度でありますように。一人一人が捧げる捧げ物を本当にあなたが喜びを持って受け取り、誰にも奪われることがないように、主を一人一人の主に対する尊い思いが、このエリの二人の息子のような俗悪なものに奪われることが決してなく、ただあなたが本当に喜びを持って捧げ物をお受け取りになって、その奉仕の技を、また一人一人の捧げ物をどうか豊かに祝福し、ますますあなたに感謝と喜びが捧げられる生徒たちでありますように。どうかその感謝を増し加えてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日もこの聖書の箇所を通して主よ、その親の信仰がどうであるかということによって、子供がまだある程度確定されていくということを私たちは知ることができます。信仰によって主に願い出て、そして報われて生まれてきたサムエル、そしてその主に願った通り誓った通りのことを親が神の前に置いて人の前に置いて実行したとき、その実行したその信仰もその子供サムエルにまだ祝福として現れ、エリやエリの息子たちがその宮に置いて本当に神と人の前で罪を犯し、罪を見逃しにしているとき、その不正の中においても、このサムエルは神の前にしっかりと仕え、そして主にあって成長を遂げているところを私たちは見ることができました。主よ、一人の働き人を正しく立てるためには、主よ、まだ背後で正しく祈る人、そして正しく主の前に置いてその誓いを全部主に果たす人のその背後の信仰がまた土台になっているところを私たちは見ることができます。エルガナの家、そしてまだサムエルの母ハンナは主に誓いを立てたらその通りそれを全部神の前に置いて守り行う家でした。エルガナは日頃いろんな誓いを立て、 その立てた誓いを主に全部誓った通り捧げるために主の前に誠実に登る人でした。そしてハンナも主に会って得たその息子を惜しまず約束された通り主に捧げ、そしてこのような信仰が、このような親の信仰がサムエルを主の前に置いて尊く立てるその土台となり、サムエルは神と人の前で尊く油注がれた者として神の声を聞く者として育つことができました。私たち自身日頃主の前に立っている、主に聞く、主に礼拝を捧げる、賛美を捧げる、このすべてのことが私たちの後の時代を生きる私たちの子孫のその信仰にも関わることであることを今日私たちは知ることができました。主よ、私たち自身の日頃の信仰が後の子孫の信仰行いにも大きく関係している、結びつかれているということを私たちが知り、日頃も私たちのまだ見ぬ私たちの子子孫孫のために尊い信仰を主の前に働き、神と人の前で正しく歩む直近をすることができますように、主よ、あなたが祝福してください。子が間違えた行動をするとき、それをしっかりと御言葉に基づいて戒める親となりますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉にて養って祝福してください。適当な言葉で言いっぱなし、そして体罰、また立法によるその戒めを与えないということであるならば、罪を犯してもペナルティがないその子供たちは悪に悪を行い染められて結局は死ぬ羽目になってしまうということです。主よ、人が神の前で、人の前で罪を犯したとき、それに本当に値する戒め、それがその人の行ったことに対して主よ絶対に必要であること、それが正しくなされてこそその子が助けられるということを今日の御言葉を通して私たちを悟してくださったことを忘れずに、主よ、あなたの御言葉に照り合わせて子育てをしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。